こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気ですか？尾崎和夫です。で、私たちは誰しも働いて富を得たり栄光を勝ち取りたいという願いを持っています。信仰の父アブラハムもそうだったに違いありません。しかしアブラハムの生涯を見ますと、彼はいつも御心ならばと前置きをして自分の願いよりも神の御心を優先させることを大事にしていたようです。今日もそのようなアブラハムの生き方を4000年の昔に遡って探ってまいります。バイブルトーク聖書遊覧バス、聖書の見どころを尋ねて、お話しくださるのは淀橋教会の峰野達弘先生です。
皆さんご機嫌いかがですか？東京の淀橋教会の牧師の峰野です。今日もまた皆さんと共に聖書遊覧バスの旅を続けてまいりましょう。今日の見どころはどこになりましょうか？創世記の14章に入ってみたいと思います。先般お話しいたしましたように、アブラハムはロトに対して彼を愛するがゆえに、またアブラムが愛の器であったがゆえに、自らの利権や自らの安寧というものを後回しにしまして、どこまでも争いを避け平和であり続けることができるために、ロトの方に優先権を与え、選択権を与え、そして良い地、そして住むに誠に格好な良き地をあえてロトに選び取らせて、自らは不利益を感受しながら、そして自分の家族、また召使いたちとともどもにですね、非常に過ごすには過ごしにくい困難が予測される不利な山地の方に移り住むようになったわけですね。神はそのアブラムをことのほか祝されて、なんとその住みにくい地を住みやすい地に神は変えてくださるんですね。そしてアブラムはそのところにおいても神の前に日々礼拝し、そして祭壇を築いて神の名を称えたんですね。まあそういう彼のことを学びましたことですが、その後のことです。その頃、ロトが選び取ったところのソドム・ゴモラの地、この地を中心にと言いましょうか、周辺諸国が争い事を起こしてですね、そして群雄割拠という言葉がありますけれども、その周辺諸国の王たちがそれぞれ A にグループにつき、あるいは B グループにつきというのをしながらですね、この連合しつつ相戦ってですね、誠に争いの絶えないそういう日々が、歳月が続いたんですね。まあ、その結果ですね、なんと哀れにもロトが選び取りましたところのソドムとゴモラの王はとうとう敗北をしまして、そしてですね、この 近隣の諸国をまとめておりますところの、何と言いましょうか、大指導者と言いましょうか、このケドルラオメルというですね、エラムというところの王がですね、そこでもって勝利を収めて、そしてこのソドム・ゴムラを占領してしまうんですね。そしてその地にあるところのすべてのものを捕らえ行き、そしてまたすべての財産を奪い取られてしまうんです。そして哀れロトたちもせっかく自分たちがここは住みやすい、ここならば実りも多く、家畜たちを育ててもよく、すべて平安無事に過ごせるだろうと、こう計算していたこととは全く反対に、思いがけないこの戦争の上に、まあ、奴隷同然にですね、この隣国といいましょうか、近隣国の地に彼らは、この捕虜としてですね、捕らえられていってしまうんですね。そういうことのためにですね、このついにソドム・ゴモラという国はあそこで、もう壊滅してしまうかと、まあ、思われた、本当にまで、追い込まれたわけですけども、その時ですね、この一人の男がそこのところから難を逃れてですね、そしてそのアブラムにこの知らせるわけです。アブラムさん、大変なことが起こりましたと。あなたのご親類のロトさんたちはもうすべて家族一同、そしてその一切の一門の者たち、この召使たちも含めて、そして家畜も財産も何もかも皆奪われて、命こそ生きながらえて保たれているかと思いますけれども、それもいつどうなることかは分かりませんが、とにかく、捕獲されて連れられていってしまったんですよと。そしてソドム・ゴモラの地は敵に占領されているんですよと、こういうふうにですね、まあ、告げるんですね。そのことを聞きましたところのアブラムはですね、なんと自分のこの部下というよりもですね、彼の元にありますタタのしもべたちですね、それらの人たちを日頃からですね、いざ何かそのような敵と一戦を交えなきゃならない時があったならば、自分たちの一族を守るためにこの訓練をして、そしてまあ言ってみますと軍事教練をしてですね、このそこに小さな将軍隊といいましょうか、それを彼は編成していたんですね。ここに聖書にはこう書いてあります。アブラムは親族の者が捕虜になったと聞いて、彼の家で生まれた奴隷で訓練を受けた者318人を招集したと、こういうふうに、聖書は記録しています。彼の家で生まれた奴隷で訓練を受けた者を318人というんですから、先般来申しましたようにですね、アブラハムのところはすべて祝福されて、アブラハムのこのアブラハムの親族もその数を増していきました。それから家畜や財産も増えていきました。そして同時に彼の家の当時、まあ、奴隷というものが使われていたわけですね。しもべたちがいたわけですが、そのしもべたちもアブラムのもとにあって大変優遇されたために、この子孫を繁栄してですね、そしてその数も増えていた。でそういうものの中からえりすぐったもの318人をですね、この訓練をしですね、そしてその者たちを集めて、そしてですね、ロト救出のためにですね、ダンというところにこの送り込むんですね。今ダンというところで彼らが拘束されていることを知ったからです。 そして、なんと、こう書かれていますね。15節に、夜、彼としもべたちは別れて、敵を襲い、ダマスコの北のホバまで追撃した。アブラムは、すべての財産を取り返し、親族のロトとその財産、女たちやその他の人々も取り戻したと書いてあります。で、これを読みますと、皆さんお気づきになるようにですね、彼は訓練を受けたところの奴隷たちだけを戦地に送ったわけじゃない、戦いの中に送ったんじゃなくて、なんと彼自らがそこに身を置きながら、彼らと共に出て行って、彼らは軍領の将となりですね、彼は指揮官となってですね、この自分の部下たちを励ましながら、また彼の優れた知恵によって、そこにこの構築されたところの戦略をですね、彼らにしっかりと踏まえさせながらですね、この見事な戦いを展開するわけです。おそらくこの数から言うならば、はるかに何倍も多かったであろうところのこの敵ですね、特に敵のエラムのケドラル・オメルですね、これらの人々はですね、もう恐れをなして逃げるんですね。しかしながら、逃げても逃げても追撃しですね、とうとう一網打尽に彼らを倒してしまうんです。そしてロトたちはめでたく無事に全員救出され、そしてその財産も取り返したんですね。そしてついにこの凱旋の声も高くですね、彼らは自分たちの住んでる地にですね、カナンの地に戻ってくるわけです。その途中ですね、このケドルラオメルたちを打ち破ってですね、またその彼と連合していたところの諸国の王たちをも打ち破って、見事大勝利を遂げて、この戻ってまいりました。そしてこのロトたちを連れて、そしてソドムの地にまで安全無事にですね、この連れ帰らせた、そのアブラムを見てですね、そのまた近くに国を構えておりました、サレムの王メルキゼデクという、これは素晴らしい王だったんですね。この王様が何が素晴らしかったかというと、この彼は異邦人ですね。アブラムから言えばこのヘブライ人ではない、これは他国の王であるわけですが、しかしながらこのメルキゼデク王はですね、実に祭司でもあったんですね。自らが非常に神を恐れ、天地万物の創造主である意図高き神、唯一の神というものの存在をこの王は知ってですね、その神を礼拝していたんですね。その点において同一の信仰的な、そういう方向性といいましょうか、そういうこの基盤にありました。そのサレムの王メルキゼデク王は、この勝利を得て、あっぱれ、戻ってまいりましたところのアブラムを称えながらですね、そこでもって勝利の宴席を設けるわけです。そしてアブラムを祝福するんですね。その時にこのメルキゼデク王がこういうふうに言って祝福しました。14章の19節の中ほどからこう書いてありますが、天地の作り主、意図高き神にアブラムは祝されますように。敵をあなたの手に渡された。 意図高き神が称えられますようにと、この王はですね、アブラムたちと同じように、唯一の天地の造り主である偉大な神に対して、この賛美を捧げるとともに、その神の祝福がアブラムの上に豊かに注がれますようにと、こういうふうに祝福するんですね。そうしますとですね、アブラムは、なんというこのまた、立派な人って言いましょうか、心がけの美しい人でしょうか。また、神からの祝福をそのように自分たちのために、祈って、そして祝福を豊かに注いでくれようとする神を信ずるこの王を覚えてですね、アブラムはすべてのこの持っている持ち物の十分の一をですね、この王に送ったっていうんですからね。なんというこのアブラムは素晴らしい人物か、その頃に感動します。これは後のキリスト教会における十分の一献金ということがよく言われますが、十分の一は神にという、そういうですね、十一献金と通じて読みますが、まあ、その元祖のようなもんですね。まあ、とにかく感謝を持って自らはその王に対して祝福を神の前に祈り、求めてくれたそのサレムの王メルクゼゼクに対して感謝の意をこのようにしてそれこそ存分表したんですね。ソドムの王は喜びですね、新しくここにまた国を回復することが許された、そして敵から自分たちを救ってくれたそのアブラムに対してこのソドムの王はですね、どうか私の民たちを私にお返しくださいと。しかしあなたが取り返してくださった財産は全部あなた様に差し上げますと、まあ、こういうふうにですね、感謝の意をまたアブラムにですね、ソドムの王も表すわけです。まあ、このことによってお分かりのようにですね、アブラムはロトたちを救出しに行きましたけれども、同時にこのソドム、あるいはゴモラの地の王たちとその一族、またその民も全部救出することができたわけですから、この王たちは喜びのうちにですね、この自分たちは無一物になってもいいです、当然です、命がこの流れたんですから、もうこのすべての財産はあなたに差し上げます、私たちはただ民をさえ私に戻してくださったら、私と民はこれから平和のうちに、いろんなどんなことがあろうと、これから自分たちの手から財産は築いてまいりますからと、まあ、こう言ってですね、なんか美しい、そうしたあの心と心が通い合いながらですね、この献上の美徳といいましょうか、相互に、この相手を称えながら、そのようにですね、感謝の意を称し合う、こんな、まあ、宴席がそこに、この開かれていったわけです。ところがですね、またもやこのアブラムはここでも素晴らしいことをこう言うんですね。アブラムはソドムの王に言った。私は天地の造り主、意図高き神、主に手を挙げて誓います。あなたのものはたとえ糸一筋も靴紐一本でも決していただきません。私は何もいりません。こう言ってですね、このなんとアブラムはですね、このすべての栄光を神に帰すとともに、何一つ人からの見返りを期待しないでですね、彼は本当にただただ自分たちが勝利を得たのは、神が私たちを祝福し、神が共にいて私たちに力を与え、そして私たちはどんな戦略、その戦術もさることながら、神の素晴らしいご加護によってこの勝利を得たのだから、ただ私は神に栄光を期すばかりですと、こう言ってですね、このアブラハムはですね、 何も自分に対して取り分をそこでは要求しなかったばかりか、相手がくれると言っても受け取らないでですね、また万が一私たちがアブラハムをこのようにしてこの感謝の意を表することによって多くの金品をですねあげたので、アブラハムは今日こんなふうにまた祝福を受けてるんだと、こんなことをまた言われるようなことが断じてあってはならないと、ただただ神の御名を人々が崇め、自らも神を崇めればそれでいいんだという、まあ、こういう心境ですね。もう本当にですね、このロトの救出に関わまつわるところの、このアブラムの終始姿の中、そして何よりも心の中にですね、私は彼の無欲なるこの素晴らしい、愛というものですね、無私の愛といいましょうか、これは後の新約におけるアガペーの愛と私はよく申しますが、どんなに、この自らが不利益を身に負い自己犠牲を感じずしなければならないことがあっても、それを良しとしてですね、ただひたすら相手の祝福のために捧げ仕えてき、何一つ見返りを期待しない心と生活が、これが誠の神の愛、主イエスキリスト様の十字架に表されたところの愛、これをアガペの愛と申しますが、まあ十字架の主イエス様のまだこの世においでくださって、その愛を十字架においてお表しくださることを全く知らなかった、はるか以前の人物ですけども、このアブラハムの中にはそのアガペの愛に本当に、非常に似通った美しき無私の愛、喜んで相手の祝福のためには自分が自己犠牲を感じるし、ロトたちが本当に幸せになるならばとひたすら思ってですね、そして彼に全てを優先的に選び取らせた、そして自分は不利益を甘んじて産地の地に移り住んでいったという、こういうアブラハムのですね、アブラムのですね、このアガペの愛ですね、それをこの旧約のこのところで私は何か見る思いがいたします。そしてこのことが嘘でなかった、本物であったということの、まあ歴とした証拠とでも言いたいんですが、アブラハムは勝手に自分の位置を選んでいったロトが、結局はそこでもって敵に引き受かれ、そして財産没収され捕虜になっていることを知ってですね、それをですね、今度は命がけで自らがまた先頭を切ってです、救出に行ってそれを救った、すごいですね。そして、そのことの上に、それを見ていた、この素晴らしいメルキゼデクという近隣の祭司でもあった同じ神を崇める王が、そのことを知ってですね、心打たれて、アブラムを祝福し、そして、またソドムの王もですね、このアブラムに対してお礼を申し上げたいというんですが、それをあっさり断ってですね、ただ神のみを崇め、神に感謝し、彼らの救われたことをもってよしとした。ここに、アブラムの、なんて素晴らしい献身的な無私の愛、アガペの愛、こんな生き方を見るんですが、愛する皆さん、素敵な見物、今日私たちは素敵な生き方をそこで見ることができたんではないでしょうか。アブラムのようでありたいですね。では時間が来ました。来週またこの時間、ごきげんよう、さようなら。Thank you.
若草の牧場より、花咲く森より、麗しき作り主、我歌いまつらん。聖歌の88番、アンサンブルホールネスの皆さんの歌でした。聖書遊覧バス、聖書の見どころを尋ねて、信仰の父と呼ばれるアブラハムの生涯を追って旅を続けています。お話は東京ヨドバシ教会の峰野達弘先生でした。バイブルトークを終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。